じゃあですね、この第3章を終わらせる意味にあたって、236、237、238、ここに書いてある簡単な絵みたいなものをちょっと見てみましょう。ネットワークの形態って書いてありますが、まあこれはインターネットの始まりみたいなものですね。いわゆる中央集約型ネットワーク、要はこういうふうに中央に大型のホストコンピューターがあって、その周りに子供にあたるコンピューターがあるというタイプのものから、今のインターネットの形である形、分散型ネットワークに変わってきた、その理由ですね。ホストが壊れるとそれで全部がやられちゃう。ところが分散型にしておけば、どっかのホストが壊れてもそこを迂回するとかね、そこだけはダメだけども、それ以外は使えるよということですね。これが分散型になった理由です。それから次のページ、237ページの、ブロードキャストアドレスとネットワークアドレスという、そういう話ですね。で、もともと IP アドレスというのは、32ビットのアドレス空間を持っています。で、32ビットを、8ビットずつ区切って、ハッシュ32と4つの部分に区切ります。で、この場合、例えばね、237ページにあるのは 192.168.1.255 ってなってますが、このような形で何とか点何とか点何とか点何とかとやります。で、その中でネットワーク部というのが上位の方です。で、ホスト部というのが下位の方です。で、上位のホスト部とネットワーク部というのは、ある例えばクラス C だと、この8324ビットで表すんですけれども、クラス B だと16ビット、クラス A だと8ビットで表すんですけれども、あるネットワークを確定するわけです。例えば浜松学院大学って言ったらば、ネットワーク部がいくつってふうに確定するわけです。で、そうしておいて、じゃあその組織の中では自由につけられるのがホスト部です。このホスト部というのは、そのネットワーク部で決めた、IP アドレスがパンと決まった、ネットワーク部の部分がね、決まった後ろの部分のホスト部は、その組織が自由に IP アドレス、残りのホスト部の部分は触れます。そうしといて、全体として32ビットのアドレス空間になるというわけです。で、その中で、非常に珍しいアドレスとして、ホスト部が全部ビットが0のものと、ホスト部が全部ビットが1のものがあって、それは特殊なアドレスになります。で、ホスト部がこの場合1のものがブロードキャストアドレスといいます。これは、例えば 192.168.1.255255 のような全部ビットが1になったやつね。で、これは、そのネットワークの全体に送るときに使うものがブロードキャストアドレスというものです。それから全部ビットが0なのは、そのネットワークそのものを表すときに使うというネットワークアドレスという言い方をします。で、ブロードキャストアドレスの利用って書いてありますが、まあ、こんなことが書いてあります。送信先のホストの IP アドレスが不明なとき、それからデータを全ホストに一斉に配布するときなんかに、ブロードキャストアドレスを使って、自分が属しているネットワークの全員にパケットを送るということです。で、ブロードキャストをするときに注意するのは何かっていうと、ネットワーク帯域を必要以上に浪費します。それは全てのホストにね、自分のネットワークの全てのホストにデータをポンとパケットを投げるので、かなりのトラフィックになりますと。まあそんなことです。もう一個下にあるのはあまり気にしなくていいです。それから QoS というのがありますね。これはクオリティオブサービスということですね。ちょっと読んでいきますと、インターネットでは使った者勝ち、早い者勝ちといったベストエフォートという考え方がまあ基本です。ギャランティーといって保証するというのはあまりなくって、インターネットの世界ではベストエフォート、つまりなるべく頑張って送りますよ、でも保証はしませんというのがインターネットの世界の基本的な考え方です。で、ネットワーク環境のアプリケーションなどは他の利用者に関係なく使用可能な帯域を最大限利用するので、 本来企業の業務に不可欠な通信が阻害され、レスポンスやスループットの低下、動画像の中断などが発生する可能性があります。で、 QoS クオリティオブサービス、サービスの品質とは帯域遅延などのアプリケーションから見たネットワーク品質のことで、ユーザーの意図とした通りに QoS を実現する手段が QoS 制御技術ですと。実際の処理ではルーターやスイッチなど通信が集中する部分で優先度を考慮したパケットの中継を行うことですということで、もともとベストエフォートなんだけども、しょうもないデータがねバンバン流れても困るということで、そこら辺で重要なデータとそうでないデータを、まあ、何らかの方法で切り分けて、で重要なデータを優先して送ろうというような、そういうようなサービスのことを QoS というようです。はい、それから238ページに行きます。これはこの絵はねよく見るので覚えておきましょう。でこれは TCP/IP のプロトコル層の絵です。やっと下がね、下から上に上がっていく絵が出て僕は嬉しいんですけれども、下に行くほど物理的なものになります。上に行くほど論理的なものになります。でレベルが高くなります。でこの絵では TCP/IP のプロトコルを 4つの層に分けてますね。データリンク層、ネットワーク層、トランスポート層、アプリケーション層と4つに分けています。で分け方は4つに分けたり5つに分けたり色々するんですけども、まあ、これくらいです。それから似たような階層構造で OSI の7階層というのがあります。これはもっと細かく、ね、分けてます。特にアプリケーション層の部分をもっと細かく分けて、やれプレゼンテーション層だの、なんとか層だのっていうふうに分けて細かく分けています。もともとは OSI の7階層があって、それのある部分をこう統合したりして TCP/IP のプロトコル層というのを考えて、でこれで論理的にデータのやり取りをしています。でこんなのは確か去年のネットワーク入門で簡単なお話をしたような気がします。で一番下のデータリンク層というのは本当にねデータが送受信できるかというようなレベルのことをやる階層です。したがってイーサーネット、CSMACD とか、それからあとダイヤルアップ、PPP ですね。ポイントトゥポイントプロトコルのようなレベルのものです。その上のネットワーク層は、いわゆる IP 層です。これは IP プロトコルを使います。で、これは IP アドレスというのを使ってね、識別して、送り元と送信先の IP アドレスで、相手にデータを送るというようなことです。経路制御もできるというもの。データリンク層の CSMACD とか PPP というのは基本的には MAC アドレスというのを使って送りますので、隣同士ぐらいのね、データのやり取りはできますけど、遠くまでのデータのやり取りは基本的にできない。遠くまでやろうとしたらば、さらに一つ上のレベルのネットワーク層で IP プロトコルを使うということになります。だけど IP プロトコルの場合にはまだデータのね、送るということはできますけれども、送ったけど届かないからもう一回送り直してみたいなね、そういうようなことができません。で、こういうふうにね、セッション貼って、さあ今からデータ送りますよ、全部受け取りましたとかね、途中でデータ抜けちゃったんで再度送り直してくださいとかね、そういうことをやろうとしたらもう一個上のトランスポート層のプロトコルが必要です。で、TCP とかね、UDP とかいうものがあります。で、TCP はまあそういうふうにセッション貼って、やるんですけども、UDP というのはどちらかというと送りっぱなしね、送りっぱなしのストリーミング系のデータに向いています。で、それらを使ったアプリケーションが実は SMTP とか、ポップがないけども、まあ、SMTP というメールとか、あと FTP というファイル転送、それから HTTP というウェブですね、そんなのがあります。まあ、SNMP とかテルネットっていうのもありますよね、ということですと思ってください。が一番下にある XML っていうのは HTML のもうちょっと高度なやつの話がちょこっと書いてあります。まあこれは XML というのがあるよというぐらいでいいです。Extensible Hypertext Markup Language。要は、HTML の拡張版だというふうに思ってくださいということです。